こんにちは。ホリスティックライフコーチの石内あゆみです。今日はですね、ピッタカジュアル面談にて ADHD の方の、男性でしたけれども、さっき面談をしてきてですね、いろいろ感じることがあったのでお話をしようかなと思ってライブをしております。もうこのピッタカジュアル面談初めてどのくらいになるかな、ご存知ですか皆さん。ピッタカジュアル面談、検索 PITTA って検索すると、サイトが出てくるんですけれども、そのサイトの中でですね、いろんな方と面談できて、多分本当は SE さんとか、エンジニアさんとか、企業同士のマッチングが多分目的の、サイトかなっていう。で、営業活動とかここでやるっていうよりは、いろんな仕事を表向きしていて、どんな人が、どんな背景を持って、そこでやられてるかみたいな、そういったところを垣間見ながら、仕事を探すというかですね、そこで仕事を見つけるというか、もしくは自分が悩んでることを働きながらですね、そういったところの、解決策になるような方と面談するとか、本当にプロジェクトベースのことが多いので、例えばこう SE さんで、今見えてるのはですね、市場調査の AI エージェントのエンジニアリングに興味がある方お話しましょうとかですね、もう私と全然違う畑の、市場でお仕事されている人なんですけど、こういうのに、私の切り口としては、ここで面談のテーマを出しているんですけれども、そこのね、テーマを見て、この人と話してみたいみたいな感じで申し込むっていう、そんな流れになっているサイトなんですけれども、私が出している面談のテーマはですね、発達障害、HSP、うつ、パニック障害などを抱える方の能力開発の視点ということで、ここに来られている方はですね、ニーズとしては自分自身の能力をこう何かに役立てたいとかですね、もしくは自分が活躍できれば他にはないのかとか、自分能力発揮している状態だけれども、ちょっとこの辺でつまずいているから誰かとこう話をして糸口を見つけたいとかですね。結果やってることは皆さんそこなんですよね。行動分析するとですね。そこに対する訴求として、能力開発の視点っていう言葉を入れて、で、背景として、バックグラウンドとしては、発達障害や HSP、うつ、パニック障害、あと HD、今回の、タイトルのテーマにもしましたけど、ADHD ですね、の方とかですね、結構、もう自分でね、簡単にその情報を手に入れられるので、ご自身でそう思ってる方もいれば、今回の方はですね、診断を受けたのかな。なんか医療関係、医療をこう通じてですね。ただ本当に、診断名って、なんだろうな。自分を捉える視点にはならないんですね。なので、本当話聞いてると、体の中のメカニズムを通して、話をした方が、その人の傾向と対策がわかるっていうんですね。そういう状態になるんですよ、結局。診断名ついたとって、その診断名の特性からは全く見ないですね。そういう傾向がありがちな人っていうだけで、もう本当に体重が多かったら体重が多くて、体重が少なかったら体重が少ないぐらいの、もう本当、なんかざっくりとした事実しか書いてないので、なんだろうな、よくあるのが多動とかですね、注意欠陥障害なので、不注意が多いとかも、なんでしょうね。現象をただ言語化してるだけをこう取りまとめて、なんかこういう傾向があるから ADHD ですって言ってるだけで、本当に中のどういうことが起きて、そう見えているのかっていう氷山の一角でしか判断しないので、本当にその下っていうのは、いろいろ見方があるんですよね。いろいろ見方がある中で、私は発達の観点だったり、進化生物学とか進化心理学っていう、こう、人が今成り立っている、ここまでの歴史っていう、積み重ねた歴史っていうのを見て、体はですね、すごく賢くって、かつ、こう、いろんな機能を連携してですね、活かしてくれているので、無駄があるわけがないんですよ。無駄がない。なので、その無駄がない状態をさらに極めていくのに、効率よく動く必要がありますし、なぜ私たちがこの、今のこの世の中に生きているかっていうとですね、生きるため。それ以外にないんですね、この生物の存続する理由っていうのが。 なんかこの種をつなぐっていうところと、それを維持するために、まあ食べたりですね、それをこうちゃんと動かすために寝るっていうこと、これを根源として私たちは生きているわけで、すごくそこがですね、見過ごされてきているような感じがします。なので上辺のこう問題に注視して、こうした方がいいんじゃないか、ああした方がいいんじゃないかっていう方法論は、やっぱり枝葉になってくるので、枝葉はですね、もう木を見てもらえればわかると思うんですけれども、ガーッと広がって、四方八方にいっぱいありますね。実もなる、その実を見ても同じ実がついてるだけで、なんか100個ぐらいあるみたいな。あ、そういう世の中ですよ。本屋さんに行くとそれがわかりますよね。こういうカテゴリーみたいな。で、なぜあれをね、皆さんはこう、選んでしまうのかっていうと分かりやすいからね。まあ、しょうがないかなと思いますけれども、そこの枝葉を取ってぴったり来る人は、そこのこう、動線につながってただけでですね、本当に隣の木の実を取ってて、幹に、を辿って根に行きたかったら違う木だったみたいなことってあるんですよね。だから全然解決できないような感じがする。大元を見ていく必要があって、基礎基盤っていうのが何なのか。で、木はどうやってできるのかとかですね。そもそもありますよね。種がないと大きくならないですし、種があっても水や土がないと育ちませんし、そこに日光は欠かせないわけで、日の光、太陽ですね。で、空気。他にもね、いろんな要素が揃って、芽が出て発芽して、光を感じながら植物大きくなるっていう、この仕組みですね。ここが成り立っての幹がさらに大きくなって実や葉をつけるっていう、そういうもの。そこをすっ飛ばして、なんで葉が落ちるのかとか、なんで葉がね、虫が食われてるのかとか、そこだけ見たとてですね、全然こう理解ができないっていうところですね。その虫との関係性もわからなければ、もっとこう全体像として、なぜ虫が湧くような今社会になっているのかとか、こう現状になっているのかとか、視野を広げることもやらない場合は、全然全体像がつかめないし、自分が何者なのかも、ひょっとしたら葉っぱって思ってるだけで、本当は木の中の一つの部分っていうことにすら気づいてないとか、あるんですよね。なので、こう、哲学的な話に聞こえるかもしれないですけど、結構基本的な、こう、基本の木みたいな、物事の捉え方だなというふうに私は思います。だから物事がですね、深く理解できている方は、この全体像を捉えるという、この右脳的な、ね、解釈っていうのがすごく得意ですよね。で、右脳だけで突っ走ると、みんな奇人変人みたいになっちゃうんで、それが言語化できたりとかですね、アウトプットして人に伝えられる、こう、言葉にできるっていうのが私たちの能力の一つで、左脳がそこを、司っていますけれども、理解っていうところを深めて、そしてそれを言語化することによって、すごく抽象度ですね、持たせて何かっていうのを認識できるっていう。この流れがあるからこそ、この体の歴史を見たり、どうやってそういうふうな機能をゲットしていったのかっていうのがですね、聞くと本当になんか理にかなっているんですね。だからそこを知らずして、何でしょうね、こう体のことで悩んでもですね、基本多分悩みって体のことなんですね。コミュニケーションとか人間関係とかお金って言いがちなんですけど、思いがちなんですけれども、元をたどるとその人が引き起こしていることっていうことですね。なのでその人がどう動くか、どう認知して、どう判断して、で、そのどう判断するの、その手前はどうなってるのかみたいな。だからなんか表層のやり方とかにね、どうしても人は、そう、これも昨日ね、なんかこう師匠がいて話を聞いてて、そう、なるほどって思ったんですけど、進化心理学の観点から言うと、私たちは、作物を採取したり、その場で獲物を捕らえたりするっていう、捕食の時期が長かったので、作物を育てる農耕っていうことがですね、これが脳の発達によって、時間っていう感覚を認知できて、さらに、高まっていった脳の発達とともに、その農耕っていうのが広がったって言われているんですけれども、もともとはだから、あ、お腹すいた、取って食べよう、この感覚ですね。若干今の人たちこれに近いんかなって、これをやっぱ求めている。あ、そういうサービス体系が増えているっていうのをおっしゃってましたけど、本当だなと思って。 だからね、うまい、早い、安いみたいな、手軽みたいなところに私たちは惹かれるんだろうなっていうのを感じました。ただ、そのね、安い、うまい、早いって、なんかちょっと成り立たない時もあるじゃないですか。それを提供しようと思ったり、そういうサービスを完了させようとすると。だからこそ、ね、なんか違うことになっちゃってしまうこともあるのかな、粗悪品みたいなね、あるのかなって思いますけれども、そういう元々のその体を動かす時の引き金みたいな、体の文化、背景、歴史っていうのがですね、遡ると面白いんですよ。本当、あんまり変わってないな、みたいな。人の歴史はそんなに長くない肉体のですね、この人の歴史ってそんなに地球から見ると長くなくて、他の植物とか自然界の方がよっぽど長いですから、うん、そう思うと、本当になんか変わるはずがない、そんなに簡単に大きくはっていう。まあ、体の個体差は、体を動かした筋肉に依存したり、こう重力との関係性でどのくらい刺激を与えたかとか、そういうのでこう質的な、ものは変わっていくんでしょうけど、中の機能っていうところはですね、なかなか変わらない。だからそれでも私たちはその動物のこうね、歴史を進化をたどっていくと、どういうところを採用して二足歩行まで行ったかっていうのがですね、面白いんですね。なので環境を対策して、環境に対して私たちは対策をして、体を変えて、でもメカニズム、体を変えるというのは形ですね。形を変えて、そこが達成できるように、いつもその私のお師匠の先生がよく出す時代として、アフリカの辺に人がいた時代、何万年前って言ったかな、ちょっと数字は忘れましたけれども、採集だったり、要は捕食するのに獲物を取ったりして生きてた時代ですね。農耕の前で、サバンナ原則っていうのがあって、その頃の時代背景の原則に従って私たちは体をこう使っているんじゃないかっていう説なんですけれども、その時は、その狩猟っていうのをやりつつ、足りないかですね、狩猟だけは足りないから、身を食べたりとか、作物その時に取れるものを取って食べたりとかですね、そういう暮らし方をしていて、その時に、住んでた場所が洞窟とか、なぜなら他の大きな個体にやられないように、そして、種を長らせるために、守るため家族を、でそこで個体として、戦うに匹敵する能力がある、男性になるんですかね。オスが狩りに行って帰ってくるっていう、そういうパターンだったと思うんですけれども、最終、狩りに出ると、要は守ってくれる人いないわけじゃないですか。で、自分たちで守らないといけない。で、真っ暗闇。なので、基本真っ暗闇で、日がなくって、本当は敵から身を守るため、そして、鮮やかな身を、識別するために最後に視覚っていうのが発達したみたいなんですけれども、その発達した視覚を使って私たちは生きながらえよう、身を安全を守ろうとしているのに、洞窟は暗いわけなんですよね。その暗い中で、自分を生かしていくためにどうするかっていうと、寝ちゃまずいんですよね。なんか不安や恐怖が強いと寝ないっていう土台を作っているのは、そこの文化からも起こる。そして光を見たいんですね。はっきりと、鮮やかなものを見て安心したい。だから理にかなってますよね。今スマートフォンとかね、出て夜いつでも光をこうこうとすることが出て見えるっていうのは私たちの安心安全なんですね。で、寝ると情報が遮断されるので死ぬかもしれない率は昔を見ると上がっちゃうんですね。だから生命、この肉体レベルから見ると、寝るっていう行為は結構危険、回復させるために必要な行為ではあるんですけど、結構危険と隣り合わせ。で、そういった時に視覚の機能は目を閉じるとですね、どんどん落ちていく、退化していくので、寝るって目を閉じるしかないじゃないですか。なのでその視覚を、保つために視力、視覚の 視覚力を保つために私たちは夢を見たと言われています。そういう刺激を脳に与えて映像を見るわけなんですよね。なのでそうやって戦略的に私たちは寝るっていう中でもそういうモードを持っていたり、レム睡眠の時間帯ですね、多分ノンレム睡眠もあったんでしょうね。体のメカニズムからすると、まあ、脳波でいうとレムだからシータでその変性意識に入りますので、なんか想像とかね、体を回復させるっていう時にすごくいい脳波だとは言われてますけれども、そこからしっかり夢を見ないデルタっていうところまで落ちるにも、そのなんとなくぼんやりとしている状態っていうのを作るっていうのは、そこ回復するのに必要なんですよね。だからまあそれも理にかなってるなみたいな。だからしっかり寝切らなくっても、なんか皆さん浅いとか言いますけど、リズムを刻んでいるはずなので、レム睡眠とノンレム睡眠はあるはずなんですけど、レム睡眠がしっかり出てない方、できてない方は、アルファの脳波が出せてない可能性があってですね、こうアルファがシータに移行して、シータが、デルタを出現させてってこう流れがありますので、なので、もう本当なんかその辺から見ると理にかなってる。で、デルタに入りすぎると、本当に記憶がなくなる、記憶がなくなるというか、まあ、意識がね、なくなるほど寝てしまいますので、基本的にこう集中モードに入れたり、ちょっとこう覚醒状態に入るのに、ベータって3つね、領域が、低ベータ、中ベータ、超ベータって3つ領域があるんですけど、その超ベータにガッて入って、でアドレナリンを出したりとかしてですね、攻撃をしたり逃げたりとかっていうモードがあるんですが、このね脳波の行き来がまた体のメカニズムとくっついていたりとかですね、もう本当に理にかなってる、すごいなみたいな。でそこで足りないこと、例えば二足歩行をして遠くまで歩くっていう時に、やっぱり足の力を育てたり、体全身の二足で歩けるための、バランスを取ったり。なのでもうここから紐解いても面白いのが、人の筋肉って基本的に、全ての構造がバッテンと縦一本です。三つがこうね、折り重なってミルフィーユ状態になってるんですけど、方向が、なんでしょうね、バッテンとそのクロスのところに一本入るって。これテーピングとかをね、やられる方って、この固定の仕方すると強固なんですね。私もトレーナーやってたので、テーピングも巻いてたんですけれども、なのでその、クロスをさせると強度が上がるんですね。体はそれを知っていたかのように、お腹の部分、内臓を守るところには外腹斜筋、内腹斜筋や腹横筋とか腹直筋とか見ると、本当にそのように、発達しています。筋繊維の方向が、だからすごい分かってんなみたいな、すごいなみたいな。背中もそうです。ただ骨盤底筋っていうね、まあ女性がね、なんかこうよく女性の特有の筋肉みたいな感じにね、思ってる人もいると思うんですけど、男性にもありますが、この筋肉は二足歩行をするときに、初めて臓器が下にこう垂れ下がらないようにですね、この骨盤底っていうのがギュッと臓器を支えてくれていて、二足歩行できているんですけれども、ここがですね、そのバッテンバッテンだけなんですね、構造が。だから未発達というか、まだ進化の過程にあるんじゃないかみたいな、お師匠は言ってたんですけれども、この状態をこう過ごしながら、筋を分化させたりとかして、戦略を立てて、いくんですね。なので、ここのあたりに課題が出るはずなんですよ。二足歩行歴短いので。だからこそ、どういった生活をしているかで負担がかかったりとか、でここが引き起こす問題として、呼吸のトラブルが出てきて、循環不全とか、それに基づく疾患というか状態として生理不順だったり更年期の症状がひどいとかですね、そういったこともあったり、うん、で呼吸にまつわることっていろいろ出てくるので、呼吸の仕方で頭痛が起きたりとか、で呼吸のうまくいっていったいかないは赤ちゃんの時の哺乳に結びついていきますので、どんな哺乳の仕方をしていたかで嚥下っていうのが決まって、こう口の使い方とか機能運動的なところを学習するんですよね。そこで初めて、呼吸っていうのが次出てきて、どんな呼吸をしてどうやって吸ってるか、ここが結構分かり道だったりするんですね。呼吸がうまくできているという状態をうまく獲得している方は、情緒の安定とかにもつながりますし、さっき言ったような不全も少ないですね。 で、結構ね、体の方から見ていくと循環不全なので、霜焼けがね、めっちゃ、この現代で家が寒いから冷えて、霜焼けになるってことは、あんまりないですよね。新しい家に特に、まあ、ここ何十年かな、10年、20年弱ぐらいの家に住んでる方は、あったかい家に住んでいるはず。で、そんな寒さの、外気の寒さによって、体温が下がりすぎて、末端が下がりすぎて、霜焼けになるってことはほぼないぐらいの環境で住んでるはずが、ずっと末端が冷えているとかですね。まあ、末端だけならまだしも、なんかお腹の辺触るとお腹の辺もずっと冷えていて、全体的に低体温とかですね。もう病気の温床ですよね。もう、なりたいんですか？病気にみたいな体の状態になってるっていう。まあ、エネルギーは回らないですし、ATP 回路。懐かしいですね。エネルギーを回す、糖を取り込んでっていうやつですね。あれで糖が回らない状態。糖が回らないってことは、エネルギーを、熱エネルギーを発せないので、体温が下がりますし、かつ、呼吸がうまくできないっていうのは、中の呼吸にまつわる筋肉、いろいろ呼吸筋群とか言われたりするんですけど、そう、まあ多分、解剖学上ない呼び方かな。なんかいろんな筋肉あるんですけど、中の方の、筋肉を、背骨に近いところについていたり、結構中の方の筋肉だったりもするので、なんだろう、大きな、なんか有名なところの筋肉ではない、ハムストリングとかね。そこがずっとこうちゃんと動いていってくれることで、体の姿勢保持ができて、微妙なこうバランスをとってくれて、ずっと動いてるので、やっぱり筋肉が動くと熱を発してくれるんで、体温が上がる。深部体温が上がります。そうすると、私たちの体って大体 36.8 度とか7度ぐらいが理想と言われてるんですけど、病気をしたくなければ。でももうその状態を作ると、深部体温どのくらいかってプラス2度ぐらいなんですね。あ、29度とか。あ、違う違う、39度か。39度とか、まあ、中はある38度とかあって、で、酵素とかのね、勉強された方とかは、適正なその、よく動く温度っていうのがあるっていうのをご存知だと思います。なので、そうやって体はよく動くようにできている。だから冷えると、あんまりこうエネルギーが動かない、体が動かないっていうのはもうわかる。で、血行がいいとかもね、皆さん言葉では言うけれども、熱が上がった状態ですよね。体温がこう上がって汗が出て、で、こうぐるぐると血液が回って体を熱くしすぎないために、今度は汗をかいて体温調節して高温状態、高温、ホメオスタシスですね。体温が上がりすぎないように。するっていう機能を持っていて、バランスを取れるようになっていますけれども、そういったことがあって、私たちは暮らしていけている、毎日毎日生きていっているっていうことなんですね。そこを無視して全てのことが見れるのかっていうですね、問題のなんかね、きっとずっと不安を抱えている方は、体は不安の状態に入りやすい、そういう自律神経が過敏に動いているだったり、背骨の中にですね、脊椎っていうのが通っていて、その脳から脊椎をまとめて中枢神経系って言ったりするんですけれども、その中枢神経系っていうのが緊張状態に入ると中の、ね、自律神経いっぱいあるんですが、硬くなるんですよ。物質的な問題として。硬くなると背骨が動きが悪くなる。背骨の動きが悪くなるということは、その周りの姿勢を維持している筋肉が硬くなっている状態。で、そう、硬くなっている状態と連動してまた背骨が硬いみたいな。まあ、いいとこないみたいな感じになるんですよね。それを、こう、筋肉を使って上手にこうアプローチしていくっていう、その手法が呼吸法だったりします。呼吸法をすることで中の筋肉を使って、深部体温が上がって、なんかポカポカしてくるっていう方多いんですよ。昨日も講座やってたんですけど、なんか手や足の冷えの、こう、温感の変化っていうのを観察してみましたっていうね、なかなかマニアックな方がいらっしゃって、女性でしたけどもね。体がね、細い方ってやっぱりこう熱をこう逃がしやすくもあり、保持しにくくもあり、筋肉量が少なくなっちゃうので。でも、その方はそれをこうね、観察の視点として一個置いて、どうかなって言って、そしたらやっぱ寒いは寒い、外気がね、寒い時期なので、寒いは寒いんだけれども、ちょっと変わるっていうのを感じた。たった何分間ですよ。そんな呼吸をこう、私たちはね、365日に24時間ずっとやってるわけで、2万回ぐらいですね、1日。その質が変わっていくと、どれだけこう体に影響があるかっていうのも簡単にわかる。だからそこを、高めていくと、いろんなことが高まってくるんではないかっていうですね、結構外側から攻めてるようで本質っていう。なのでこれが、まあ能力開発の視点として、この体に何かしらの、影響が出ている方は特に、見ていく必要がある。 で、健康でもうすぐ体が動く人って大会やれてるんですよ。行動を取れるので。失敗だろうが、やり方で失敗だろうが、成功だろうが、それを踏んでいって、スキル習得ができる状態なので、で、スキル習得ができる状態って感情面もあんまりアップダウンしてるとできない。まあ、もちろん喜びを感じるとか、こう、ね、少し怒りを感じて、また奮起する、想起するっていうのは、あるかもしれない。エネルギーにしてね、パワーに変えてっていうのはあるかもしれないですけど、そこあんまりにもアップダウンすると自律神経、こいつ危ないってなって、チーンってなる方向にやっぱ持っていくので、まあ、呼吸は浅くなるでしょうし、深く吸えない状態を作っていくでしょうし、まあね、エネルギーは回さないようにして、省エネで生きていって、なんとか流れていくっていう方向に持っていくんじゃないかなと思いますけれども、この、今回その性、30代前半かな、めちゃくちゃ高学歴で、だからいわゆるそのガリペみたいな感じで結構柔軟な方だったんですよね。だから本当は、それなりの状態を発揮できるところに行けば、ね、なんかこう、ADHD とか、レッテル貼られなくても、うまくいくんじゃないかなっていうのもありましたけれども、なんか新しい形のキャリアコンサルタントというか、キャリアコーチみたいな存在、ジョブコーチ、私はジョブコーチを前やってましたけど、高校生の生徒を持ってた時に、でそのジョブコーチとして入って、就職をサポートしたりですね、でそこで何が課題になるのか、環境的にどういうふうに、その時は環境調整しか私は方法を知らなかったので、まあ、その会社がそれ を受け入れてくれなければ環境を調整できないっていうね、あのじゃあできないんだったらここ無理だっていうシンプルな感じで就職先をこう、ね、リサーチしてたんですけれども、本当は、まあ、こう、メンタルっていうかね、心の方の捉え方だったり、まあ、そもそものその体の根本的アプローチっていうのがあれば、二つの方向性から、攻めていくことができる。うん、その人の活躍できる場を作っていくことができるっていうのがですね。あとはその本人がどういうふうに変わっていきたいかっていうのが、ちゃんと認知できる。みんながですね。本人も認知して、周りのサポートする人だったり、周りの会社の人だったり、仕事をしてる人たちが認知する状態。要はこう言語化できたりとか表現できるっていうところが、できるようになれば、かなりうまくいくんじゃないかなと。で、問題って呼んでいるのはですね、こうルールだったり仕組みがまずくて、問題になっていることって結構世の中あるんですね。その人の本人の問題のようなものではなく、だから常にこう暴力を振るってますこの人はとか、暴言を吐きまくってますとか、そういうこと、騒音を出していますとかね、そういうことではなく、ルールがそうなっていて、ちょっとそのルール変えさえすれば環境が調整できるっていうパターンっていっぱいあるんですよね。だからそこを柔軟に対応できる、その、まあ、会社の中の体制が取れるか。で、特定の人に合わせるっていうスタイルが今までは多かったんですね。まあ、なんだろうな、ユニバーサルデザインとか、なんかこう、ユニバーサルとか言っておきながらっていう、ちょっとね、特定の人に寄せたような、まあ、環境調整に見えるものもあったりですね。そういったことではなく、みんながこう効率よく使えるみたいな、そっちのユニバーサルな視点。で、もしくは、その、必要だというサポート必要だっていう部分を認知しておけば、みんなで理解しておけば、そこに対して特定のサポートを入れるっていう、環境調整もできますし、そこら辺はですね、やっぱフィンランド教育をやっている方とこう、お話をね、たくさんしてた時期があったんですけれども、向こうの教育の視点っていうのが、そういったインクルーシブっていうんですけど、そういった観点をすごく入れていて、どんな人も、そこの場所で学びやすいっていう状態を作っていく。で、まあ、学校の中だからできるんでしょとか、先生がなんかね、理解があるからできるんでしょってあるんですけど、社会だと、その学校以上にいろんな人がいるわけで、まあ、全部に対応しようというのは無理だと思うんですけれども、その視点がないと無理が出るに決まってるじゃん。一つのやり方、その一つの環境だとですね。だからそこが、こう人間の体の仕組みだったり、発達上のことを知っているとですね、環境を組みやすい。人間工学とか、なんですかね、なんかこう人間のこう体の形状とか、動作の仕方とかを基準として子供のその遊ぶ場所を作ったりとかっていうのは聞いたことありますけれども、伊藤忠商事さんってね、表参道とか代官山かな、本社があるんですけど、そこで、ね、発達の、イベントやりたくって営業をかけたことがあって、 って、で、そこで影響かけたら、そういうの求めてましたって、ありがたいこと言っていただいて、そこをで無料で借りてイベントしたことがあるんですね、発達の。まあ、その時に入ってる のが子供の視点ラボだったかな。子供の視点に立って子供を理解しようっていうところの、その子供の視点に立つっていうのが形状的なものばっかりだったんですね。まあもう、しょうがないかなとは思いますけれども、まあ体の大きさが子供はこうだからとか、頭がでかくって、普通に歩くと頭を前に出しただけで物理ですね。転んじゃうよとか、あと牛乳と自分の体とのこう、バランス。で牛乳の1リットルは大人にしたらこういう感じで認識してるんだよとかっていうね。だからでっかい牛乳の模型作ってたりとか。なんでしょうね。なんかその、まあもうアートとして見ればまあいいし、まあ面白い視点、他者をこう理解するっていうのをこう形で置き換えて捉えるっていうと、まあそういうことになるんでしょうけど、ちょっとね、もうあの発達の人からすると全然本質的じゃないなと思って、ちょっとなんかこう、なんかできることあるんじゃないかと思って、で営業かけたんですね。で本質的なところはその中で子どもたちがどうやってじゃあそこを小さな体を適応させていっているのかっていうところが本当にテーマで、滑り台をこう降りるとき、滑るときに降りるときに頭から転んじゃうのなんでだろうみたいな、そういうことじゃないんですよ。その形がとか、だから頭を後ろに下げて滑りなさいとか言いたいわけじゃないんですね。で、牛乳もこぼさないようにとかじゃないんですよ。そのこぼす中の中で何を学習しているのかっていうことがすごく大事なんですね。なので、その、こう、学習しているプロセスっていうのを知るためにも、この発達の観点ですね。めちゃくちゃ大事。ここ知ってるだけでめっちゃ面白い。子供観察するのがですね。だから子供も完璧ですよ。0から 1歳、まあ、お腹の中からですけれども発達していきますけれども、ここを見る視点っていうのを知ると本当にお母さんたちがニヤニヤして子育てをできるっていうのをコンセプトにしてますけど、本当になんかニヤニヤニヤニヤして次どういう動作するから来たみたいな感じで、でそれをこうインスタとかでね流してメンションしたりしてくれるんですけど、そういった普段ねストレスがかかりやすい立場の方、お母さん、うん、でも可愛いなってやっぱ子供思いたいんですよね。思って関わりたいし、かつ子供のためにってめちゃくちゃみんな学びますよ。で、その学ぶ中でどうしたらいいかっていうのが分からなくて暗中模索して悩んで不安になって自分がなんかね、鬱になるみたいな。まあ、その鬱になった方をまたサポートするというなんかこう謎のループに入って私は仕事をしていますけれども。あ、ウパマルさんこんにちは。可愛い。ウーパールーパーかな。はい、今日はですね、ピッタっていうところのサイトでカジュアル面談、私は何年してるんだろう、4、5年 ?4 年 ?5 年 ?4 年ぐらいかな。で結構ね、仕事 SE さんとか多くて、まあ ADHD とか、パニックとか、発達障害って言われましたとか、うつとか持ってる方が多くて、でもそれでも能力開発したい、自分がどうしていったらいいか悩んでるっていう方が実際 いらっしゃるんですよね。あ、その、そういう方の、面談を受けて、お話をしているんですけれども、その能力開発の視点っていうのが、やり方に、まあ、こう、なんだろうな、こう人付き合いのやり方とか、コミュニケーションをこう取ったらいいよとか、アンガーマネジメントとか、そういう、こう、枝葉のやり方ではなく、なぜその感情がそうやって生み出されている体になっているのかとか、まあ、要は不安になっているのかとか、あとその不安をこう助長する体のこう機能として見ていくのに、自律神経状態がどんな状態なのかっていう。だから今日の方もですね、検査したけど何も問題ないって言われたって言ってましたもんね。そらそうだって、数値的換算ではなかなか出てこないですよね。体の動きとか、体のその感じている状態とかで不調を感じているだけで、なかなか数値で測れるところではないんですよね。だから評価したいってなると、動きを評価したりとかする方が結構ピントが合ってくるんですね。なので、そこら辺を今日お話ししたら、なんかね、ほんと話せてよかった。なんかね、何かこう、受けれるんだったら、お話をもっと聞きたいんで、みたいなね、こんな提案されるとは思ってもなかったんですけど、すごく優秀な方ですね。能力も高いですけれども、発揮の仕方ですよね。発揮の仕方が、ねえ、ちょっとね、アプローチするところがいくつかあって、そこをこうアプローチしていくといいみたいな。その病気で悩んでいまして、無気力で寝込んでしまっています。ああ、そうだったんですね。その病気というと、 ADHD ですか？それともそれに二次的に鬱になられているっていう、そういう状態ですかね。今私は精神科さんの方で、復職プログラムっていう リワーク、社会復帰するために、休職中の方に対して、疲れにくい体づくりっていうのと、ストレスに負けない体づくりっていう二つのクラスを一年ぐらいさせていただいているんですけれども、100人、新規の方で50名ぐらい、半分ぐらいだから、で、延べ120人ぐらいの方が、まあ、継続して通えないですね。3ヶ月で皆さん一旦こう切れちゃうので、まあ、その後延長している方はずっと来られますけれども、まあ、そういったクラスをやっていて、もう5つぐらい疾患をですね、これ、ね、ストレスに、そう、もうね、これ話すとね、もうほんとちょっと熱くなっちゃうんですけど、体はですね、あなたを生かしたいと思っているんですね。で、なぜなら死んだら困るんですよ。もう生かさないといけない。その人が存在するってことを大切にしています。だから体はそちらの方向に、フルベッドするので、ストレスに負けたという表現は、私たちが、概念として植え付けている価値観なだけでですね、体にとってはよく休んでくれたって感じなんですよ。ただ、私たちは社会から休むのがいけない。ないとか仕事をしないと生活できないとか、そういった環境の中でいるので、まあ、ストレスに負けたっていう表現になってしまうんですけれども、体はラッキーって思ってます。でもそこを私たちはじゃあどうこうね、社会とすり合わせていくか、その時にこの体のこう H 知性を知ると、とってもですね、その自分自身にあるものなので、能力に気づいていくと、自分っていうのに本来の自信ですね、言い聞かせる思考的な自信ではなく、あ、できるかもっていうような感覚だったり、自己効力感、自己肯定感の構成要素の一つですけれども、こうなんだろうな、自分がやりたいなって思うことを想像してやれるっていう感覚に入るっていう、こう自己効力っていう、そのそういったものを高めて自己効力感が高まっていくよっていう一つの構成要素なんですけれども、その自己効力感がなぜ育つかっていうと、小さい頃に体をどんな風に動かしてきたかとかですね、そこの中でどれくらい神経を育んできたかっていうのが結構関係していたりします。だから結果ストレスに負けたみたいな状態になってるんですけど、そのなんかね、掘っていくと、例えばこう人間関係のこの場面でこういうことがあると、すごくストレスに感じて、まあ、その負けたみたいな状態になってちょっと離れたくなるとかですね、もしくは自分が何かこう仕事でこうプレゼンしないといけないとか、仕事の能力を発揮しないといけないっていう、その作業的なところを見ていく、行動的なところを見ていくと、これが苦手っていうのが、まあ、動詞で表す部分みたいな感じですかね、まあ、調べるとか話すとか、まあ、そういったこうちょっと動詞と絡んでいるようなところにきっかけがあったり、ヒントがあったりしますが、そこが得意な動詞的なところを見ていって分析するのが好きとかですね、サッカーが好きとかってなると、サッカーという種目が好きなだけで見るとかですね、するとかいろいろありますね、動詞で見ていくと。で、見るのが好きっていうと、どういうところを見るのが好きかって、このチームが強いとか、こっちのチームのこの選手が強いとか、分析するのが好きとか、今度だんだんこう好きを突き詰めていくと動詞にたどり着くんですね。そこが本当は強みだったりして、その強みの動詞を見ると、どういった体の状態かというのが分かってくるんですね。そこをうまく活かしていくと、うまくその、まあ、マイナス面としては苦手なことはみんなあるので、そこをうまくやれてる人が意外とうまくいってたりとか、ただその苦手だっていうところが、コミュニケーションだったり人との距離感だったりすると必ず起きてくる、もしくは、こう、しっかりとこうリラックスして休むっていうことができる状態を自分から選択できれば、まあバランスを取れるんですけれども、そういう感覚がわからないとかですね。そうすると、いくらこう能力が高く、スキルが高くっても発揮し続けれないとかっていうことが起こるんですね。なので、ストレスに負けたみたいな状態になってしまう。ただ、リラックスする体がなかっただけで、そこを獲得すると同じスキルは発揮できるわけなので、そこがですね、ポイントなんですね。だからカジュアル面談で今日もですね、30代前半で、半大の引率で、で、仕事的にも本当になんか多岐にわたってましたね。よくそれだけ能力持ってるな、みたいな。ただ、やっぱりこう、人付き合いで、まあ上司との関係性で、まあなんかこう暴言を吐いてしまったりとかですね、感情のコントロールがうまくできなかったりとか、何かね、こう対応しようと思うと、そういう人付き合いのところで、 なかなか鈍かったっていうことをおっしゃってましたけれども、そこをもうちょっとひも解いていくと、なんかこう壁がこうね、角になってて、角のところでよく肩をぶつけるとかなかったですかとか、なんか物がね、あるのになかったかのように手を振って、それを落としてこぼしてしまうとか、壊してしまうとかなかったですかとか、そういうこう空間処理の能力がどのくらい今、獲得できてるかとか、今度聞いていくんですね。もうなんか悩みがどこに行ったかわからないみたいな質問をし始めるんですけれども、そうすると、ああ、そうですね、みたいな。別にこう、その、なんか問題みたいなところを深掘っていって、なんであなたは人間関係ができないと思うんですかみたいなことは聞かない。そういうところに、まあ、解決策はないので。だからその下をこう掘っていくと、あ、この人は空間処理のこの辺が苦手なのかって、その空間処理で学ぶことって人と物の距離感っていうのを体験的に学ぶんですね。それで神経を育てて、人との会話の時の距離感とかも掴んでいっているっていうのが人間の生きるための学習の過程にあるので、まあ、そういったこう体験に基づいたコミュニケーションと言われるコミュニケーションのところでよくこう、ピックアップされるようなところは、実は体から体験的に学習する必要があるっていうことがわかるんですよね。で、まあ、ストレスに負けてしまって、こう、病気でっていうね、私の周りも、毎月会ってるので、まあ、いらっしゃいます。もう本当になんかね、この人はなんでこう、仕事を休んでまで、そしてその自分がもっとこう、ちゃんとできるようにならないといけないとか、なんか信じ込んじゃって、なんかね、こう、すごい真面目な方多いんですけど、やらなきゃみたいになってるのかなって思うぐらい、なんかね、そう、自分のせいだとやっぱ思ってるんですよね。で、まあ自分のせいじゃないかって言われると、まあ自分の体の中で起きてることではあるけど、それがなんか、せいだって言われるほど、あなたが悪いってことでもないわけなんですよ。で、結構こう、その状態に陥るのに、環境要因、幼少期の環境要因とかも結構ありますし、まあお腹の中から結構影響してきますから、まあお母さんを否定するわけではないし、私もお母さんなんで、それ言われるとなんかズキッてするし、悲しかったりもしますけど、なんかもうそんなもんなんですよね。何かがこう、自分がこう、めっちゃ悪いとかっていうよりは、頑張れなかった自分が悪いというよりは、そういう土台を、育む過程で、ちょっとこう、やってこんかったこともあったな、みたいなことなんですよ。で、しかも、それってですね、動きが少なかったっていう以上、みたいな感じなんですよ。だから、こう、体の動きを出せる環境に、赤ちゃんを置くとですね、勝手に立つまでをできるプログラムっていうのを赤ちゃんは持っています。なので、1年間、赤ちゃんが立つまでをずっと撮影するっていうのを2年前にやったことがあるんですけれども、友達の赤ちゃんで。面白いんですよ。もう確実に教えなくても、立ち方こうだよとか教えなくても、ちゃんと立てるプログラムを経て、立っていくんですね。そこの間でいろんなことを、体を通して学習してるんですよね。で、一番最初に本当に学習し始めるのがおっぱいを飲むっていう行為をするんですけれども、生まれた後ですね、呼吸をしながらおっぱい飲むっていうのがあるんですけど、ここが初めて私はこれがしたいっていうのを表に出す瞬間っていう。で、特に生きていかないといけないので、食欲、睡眠欲、性欲って、この3つは生きるために絶対必要な欲求として、マズローの5段階欲求とかでも言われますけれども、これを発揮していかないと生きるっていうのを守れないんですね。だから生きながらえるために、そういったことをするところから赤ちゃんはスタートしていきますけれども、本当ね、なんか授乳するとわかるんですが、本当になんかこう、おっぱい生息、なんか、なんでしょうね、ミルク製造機みたいな気分になるんですよ。チュッチュッて吸われるけど、ピッて吐かれて、もう十分みたいな。で、私にはあんまり興味がないじゃないけど、なんかもうおっぱいマシンになった気分やって思うんですが、本当にそれが土台なんですね。やりたいって思った時にやって、もういらないと思ったらノーっていうのを学習してるんですよね。だからそこが、なんかこっちがね、なんか悲しいとか思ってたら、もうちょっとなんか笑顔になってよとか思うけど、本当の本当はそういうところを学んでいるんですよね。で、イヤイヤ期っていうのもあるんですけど、イヤイヤ期は人生で初めてノーっていう意思表示をして受け入れてもらうっていう時期なんですね。だから、いやいやいやいやっていうのに対抗するお母さんとかもいたりして、いやいや、もう、そう、対抗するんじゃなくって、ノーっていうのを学習して、人生においてノーが言えないって相当大変なんですよ。本当に経験ないですか？私、ノーって言えなくて全部受け取るっていうことをずっとしてしまってパンクしてね、仕事を辞めるみたいなこともありましたけど、体を壊すとかも。でも、ノーが言えないっていうのは、 まあ、そういう小さい時にですね、そういった体験を十分に受け入れてもらえるんだっていう安心感ですね。言ってもいいんだっていう。だから、ノーって言ってる内容にフォーカスすると、それは嫌、これはしない、ダメとか言ってるけど、するんですよ、その後。その2歳ぐらいの子はですね。それでいいんですね。だからそこに一応ならずに観察できると、本当に子供の成長発達を見守れるんですけれども、まあこういった情報って本当に少ないので、なかなかそこで悩んでるお母さんが多かったりしてですね、そこからそういうのを経ていきながら私たちって育てられていて、今があるので、本当にね、いろんなことをこう体験しながら今っていうところを作ってもらっているというか作ってきている感じなんですよね。なので今だけ、もちろん今しかないので、解決しようと思うと今何するかってことにはなりますけど、まあ、そういったこうプロセスを経て、今があるのでどこにアプローチするかっていうのはそうやって見ていくことができるんですよね。だから今のなんかできないことだけにフォーカスすると何もこうないしか見えないんですが、実はこうあるものを忘れているとかですね、ちょっとこう低迷している。要は神経が使われないと、そこはですね、刈り込みって言って神経使われなくなっちゃうと減ってくんですよね。で、よく使うところの神経が育って、まあ、要はいわゆる癖になったりとか、まあ、習慣、よく言うと習慣になったりとかするんですけど、全部行動が繰り返された結果なんですね。だからそれを学習して私たちは行動のパターンを作っていってるので、そこを変えていく必要があってですね、ただそれだけなんですよ。取りやすい行動は、まあ、普通にね、報酬が働くと取れるので、楽しいとか、自分にとってプラスのことが起こると、人ってし続けることができるっていうメカニズムになってるんですけれども、それ自体も、この鬱だったり、無気力の状態になると、欲が湧いてこないっていうのは、もう完全に自律神経バランスを崩してきているっていう状態ですね。自律神経バランスはもう、休むにフルベッドみたいな状態ですね。なんかこう動かれると困る、本当にエネルギーが足りないんでみたいな、そんな状態に今あるんですよね。だからしっかり本当に休んでいくと、人って なぜかですね、動きたくなるっていう現象が本当は起こる。でもそんな中で、我慢して動き続けるっていう選択肢を取るとバサッとですね、やられてもう本当に動けなくするっていう、だから本当に休んでいるとやりたくなるっていうのが体のメカニズムです。ただ自律神経に関しては少しそこに介入していかないと、こう休むっていう状態をし続けてい、って復活するっていうのが、この現代だからこそちょっと少ない なりにくくなっている。自然の中にいれば絶対こんなこと起こんないです。なので狩猟民族だった頃の人たちはもう鬱なんてないです。精神疾患もないです。その自然と共に生きると体の中がうまく動いていけるっていう風に体の中なっているので、ただそこから離れた生活をすればするほど、自律神経の H は使いづらくなるので、本当は朝太陽の光浴びるだけで、体の生態リズムはリセットされるようにできてますし、朝が起きれなかったら夕日をこうね、目で、こう感じてこの光を浴びるだけで、体の中でとあるホルモンがですね、放出されて、この無気力っていうところを安心安全に変えていくっていう状態に入っていくんですけど、10分とかでいいんですよ。本当にね、なんかね、自然と共に生きるっていうのは、すごく、回復を高める。なので、そこに振り切れない社会の中で生きてしまっていると、どうやってじゃあ食べていくんだとか、お金はどうやっているんだとかなってしまうんですけれども、まあ、ちょっと視点を変えると、ひょっとしたらそういう生活もできなくもなかったりとか、まあ、ちょっと自然を取り入れるって、もう日の光が一番やりやすいので、もうよっぽどの地下のね、暗いところに生活してない限り、太陽の光の恩恵を受けられない人っていないんですね。だから光をこうね、取り入れるだけでも、本当は、体の中では、やったーみたいな感じで、ね、変わっている、喜んでいるものがあるっていうことですね。でも、そんなことを知らなければ、体の中でそういうことが起きていると認識することができないので、私たちはイメージができないことは、行動を次につなげることができないんですね。だから、そういったこう知識というような、まあ、一時情報とかとも言われますけど、確固たるこう基礎基盤となるような情報っていうのは、少し知ると、自分の解決につながっていく。今の状態から、やっぱりちょっとでも変わりたいっていう部分がね、あれ、ない人って多分いないと思うんですよ。潜在的な欲求として。特にね、今が苦しかったり、痛かったり、不快だって感じてるところだと、自律神経はそこは、ダメだ、ここに行っちゃダメだってやっぱり認定しますので、この人がこうね、緩んで、そちらの方向に行けることを選択しようとしてくれるんですね、体は。 だからそうやって体にこうね、任せていくと行くんだけれども、あ、もう部屋を閉め切って、音が入らないようにして、暗くして、で、ずーっとこう日の光がないような状態で暮らしたりとか、あ、まあ人とこう話したり何かこう音を聞くっていうようなこと。あ、でも今ね、すっごいテレビとか、まあいろんな YouTube とか全部音が溢れてるので、もう遮断するぐらいでいっちゃないかいなって思ったりもしますけど、そういうね、なんかこう音とかの刺激とかの付き合い方。なんか自然音。自然の中で、虫が鳴いている音とか、脳波を下げてセロトニンという物質を出してくれるような、作用があるので、そういったところに入って、その音に触れるだけで私たちは元気になる仕組みを持ってるんですよね。で、もう一つ言えるのは、この、まあ今、ね、休んでおられるのかなと思うんですけれども、その状態で入っておかなければならない確固たる理由として、その状態から元気になってしまうと、問題のある場所に行かないといけないっていうね、疾病利得って言いますけど、病気になっていることで得してるっていう状態を体が認識していると、その病気からは逃れ、回復していくことができないっていう場合があります。なので、選んでその病気をやっているということですね。なので、いろんなパターンが考えられるので、結構環境調整も必要だったり、もう本当に無理だと思うところから離れるっていう、闘争逃避反応がなかなかこう人間はできない状態になっているので、本当はストレスがかかると逃げる一択なんですよ、人間って。離れる。だって死んじゃうから。昔はね、なんかライオンみたいなね、ああいう、ガオーって来るようなやつが本当にいたから、逃げないと小さな個体の人間をやられちゃうみたいな。だから逃げるが勝ちみたいな、だったんですよ、本当は。だからこの逃げるっていう体験を人間はあんまりしてきてないですよ。鬼ごっこぐらいですかね。遊びの中を通してやってるのは。だから鬼ごっこやるとかも本当は有効なんですよね。鬱の方に。今度やろうかなと思ってるんですけど。軽泥とかね。なんかね、世代によってはご存知ないかもしれませんけど。なんかそういう単純に逃げれるんだ、自分はっていう能力を感じるだけで人はそれができると認識しますし、逃走逃避なんで、逃げて戦うっていう。だからこう、さっきの面談した方は実はボクササイズをやろう、ボクシングをやりたいなってちょっと思っててって言われて、本当直感的に自分に必要なものを取っていかれる方だなと思ったんですけれども、その何かを殴るっていうのは、人としてブーって感じですけど、その衝撃が入りますよね。殴って手からとか、キックして足からこう衝撃が入って自分の体に伝わるんですね。その伝わったその感覚を自分の脳がどう認知するかっていうと、戦うことができるっていうふうに認知するので、まあ本当感情のこう解放ワークみたいなので、物を殴りまくるとかですね、こうバランスボールとか、まあサンドバッグとかですね、適切なものを殴りまくるみたいなのがワークとしてあったりしますけど、あれはそれをやってるんですね。自分は戦えるんだっていうのを体を通して学習するっていうのはですね。だから今度はうつの患者さんとかですね、ストレスに負けないクラスっていうのをやってるので、そういうワークを入れようかなと思ってますけど、シャドウでもいいみたいです。私たちはこう模倣から学習することができる。だから笑顔も楽しくないのに笑ってると脳が錯覚しますみたいなね、情報ありますけど、まああれにちょっと近いですよね。ただ何かそういうことを続けようとすると、楽しさっていう報酬がないと私たちは行動を続けられないようにメカニズムとしてなってるので、まあ、楽しいものがね、いいかなっていう提案をさっきしてきましたけど、だからこう興味関心があるものにまずトライしてみるっていうので、まあ、ボクササイズおすすめですよって言ってきましたけど、まあ、そういったことが体の中であるのでですね、今は休むっていうのを選択しているというふうに、認識を変えていただく方がいいかなと思います。で、適切な、方につながればですね、何かしらの方法論も提案していただけるかなと思いますけれども、薬の持てる能力っていうのは体の基準を変えて今の不快をちょっと取ってくれるぐらいしか役割としてはやっぱりないので、根本的に、気力をですね、出していくってなると、まあ、ね、日光の光を浴びた時に出るセロトニンっていう物質を体の中で、まあ、持っていって、で、それが増えすぎるとですね、またこう、だらーっとこう、無気力状態に入りすぎるっていうのがあるので、今度使っていかないといけないんですね、セロトニンを。セロトニンを使うっていう時に何をするかっていうと、オキシトシンという物質に変えて、つながりを感じたりとか。で、つながりを感じたりとかっていう、その先に、そのオキシトシンをこのドーパミンっていう物質に変えて、行動力に変えるんですけれども、本当はですね、何か 獲物を取りたいっていう時にドーパミンを出すために、セロトニンを満たして休むっていうことをやって、なんかそろそろ狩りに行こっかな、みたいな。で、まあ、家族もいるし、取ってきたらみんなに分けようね、みたいな感じで、ホルモンを出しながら、ドーパミンで目標を設定して、行動して、報酬を得る、捕まえるですね。で、その時に恐怖が出てきますので、アドレナリンをバッと出して、痛みとかですね、そういったものを軽減して戦ってきてですね、そして疲れるわけなんですよ。だからドーパミンはシューンって、やる気のホルモンはシューンってなくなるようになってます。で、シューンってなったのをみんななんかね、世の中の人はがっかりしたりするんですけど、焦燥感とかね、そういうのに勘違いしてるんですけど、そういうもんなんですよ。で、それを分けたいなって言って、オキシトシンをこう出させながら、こうね、家族の元に帰ったり、まあ、そのコミュニティに帰ったり、いろんな方とこうシェアするっていう風にできて、私たちがこう、集団で生活をしていた時の、まあ、文化のね、の名残かなーって思いますけど、個体が小さかったので、やっぱ群れで暮らさないと負けちゃうんですよね。だからそういう背景を持ってるので、一人で生きるっていうことは、あんまり向いてる、動物じゃない人間は。でもそういう環境にちょっとね、社会的にさせられているかもあるかなと、うん、思うので、なかなかね、こう、環境とかをね、変えていかないと厳しいなっていうところは、社会のですね、仕組みとかですね、変わらないと厳しいなっていうところも課題としてはあると思うんですけれども、なんかね、こう、好きな、こう、推し活してる人たちだけだと、こう、関われるとかっていうのがあれば、さっきの方もプリキュアが好きって言ってましたけど、なんかライブに行ったり、そこはやっぱドーパミンが出るわけなんですよ。楽しいから。なんかそういうところでしっかりとそのホルモンを回して自分のこう体を動かすっていうことをやり続けていくと、本当は仕事ではそう頑張れないっていう自分を見ていても、実は同じメカニズムを使って行動してるだけなので、ひょっとしたらですね、環境をその時は初めて変える時かもしれない。もしくは自分の体がそうやって、ぐるぐるとですね、回り始めて、うまくこうホルモンが連携していくと、なんかさ、この間までこの仕事きつくってやれないと思ってたけど、なんかあんまその不安とか恐怖に感じることもなくなってたなって。認知力が高まるんですよね。この人がどうであるのか、今の現状がどうであるのかっていうのが、安心安全が満たっていくと、はっきりと認識することができるようになって、あ、なんか勘違いしてたみたいな状態になるんですよ。なんであんなこと思ってたんだろうみたいな。もう不思議なんですよ。私も体験をしたことがあって、もうすっごくこう、ドクターとちょっと仕事をしないといけないっていうのがあって、私はドクターと仕事をするのに匹敵する能力はない、人間ではない、結果は出せないって信じてたんですけど、一回やってみると、あ、ドクターも人だなみたいな。その時にやってたのが呼吸法のワークだったり、体をこう育んでいく、感覚器を育んでいくような、こう安心安全を底上げするような運動をやっているんですけれども、そういったことをしただけなんですよね。で、ドクターイコール怖いとか能力がないと付き合えない人っていう私のこと間違った認識を体験を通して変えていった。そこが初めて習慣の変容ということにつながります。なので今までの信じていた思考を一回リセットしないと古い思考に戻っていきますので、とは言ってもまたドクターの前で結果を出さないといけないみたいなことになっちゃうんです。そこで起きているのが体が不安に陥りやすい状態にまた戻っていくと、その古い思考を信じているがゆえにそっちにどんどんどんどんどんどん入っていくっていう。だから両面見ていく必要があって、やっぱり心と体っていうのをつながっているなっていうのを私自身も感じる瞬間ですし、そこをやっぱりこう両方見ていきながらやっていくっていうのはかなり重要です。私の体の師匠がですね、東京の町田にいらっしゃるんですけれども、うつの患者さんにもう本当になんか適切か不適切かっていうのは社会的にもうめっちゃあると思うんですけれども、この三大欲求のところにやっぱアプローチするのが人が元気になるときに一番大切。だから異性を見て、もしくは異性じゃなくても誰か人を見てね、素敵だなって思うこの感情が湧くのを、例えばこう、小説とか文章ベースだと、認知力がやっぱちょっと若干下がっていっているので、なかなかこう入っていけないんですけれども、絵を見たりとか、まあ、実際の人を見たり、 すると、そこの欲求が適切に上がっていくんですね。どうですか？なんかこう、好きなアーティストとかでもいいんですよ、もちろん。そういった人がいると、その推し活めっちゃみんな今流行ってるけど、あれって本当悪くなくて、なんかその右脳のエリアをすごく活性してくれて、そこがリラックスとつながっているので、そこが満ちてくると、今度はですね、そういった、その、なんでしょう。こう恋愛感情とかね、そういった気持ちを小説に書かれていても共感することができるっていうところに自分が移り変わっていると、右脳も左脳も機能し始めてるっていうのがわかるので、まあ、そういったのにもし興味があれば、そのね、お師匠が言ってたのは、駅のね、たくさん人がいる駅とかに行って、遠目で、まあ、2階とかからですね、人が怪しまれない程度に、ね、人を見て、あの人可愛いなとか、かっこいいなとか、ある程度距離感があるところで、観察をすると、それが一番ですね、うつの改善にいいって言ってました。なので、これが近づいてしまうと、まあ、いろんな問題が出てきてしまうと思うんですね。まあ、犯罪につながったり、犯罪と言われることにちょっと勘違いされたりとかあるけど、こう、遠目で、あ、かわいいなとか、思うぐらいの人たちがね、いるところに、そういう空間を処理しながら遠くにいたり、ちょっと近くにいたりっていうのを目で追うって。それは昔狩猟時代には獲物でやってたんですけど、食べるっていう欲を使ってですね。これを適切に体のこうメカニズムとして使うんだったら、程よく推し活するのがいいみたいなね。あまりにも期待しすぎると、こう、恋焦がれるね、状態になってしまうと、恋煩いになっちゃうので、煩っちゃうんですね。ホリックになっちゃう。病気になっちゃうんで、期待をしすぎない。だから、こう、テレビの向こう側の人とかだと、絶対自分と接点がないだろうなんて、なんかわかる、そこら辺わかりますよね。自分のその身の丈みたいなのね。だから、こうね、そういう関係性のもとで、その自分のこう、ドキドキとか、好きだなとか、いいなとか、素敵だなとかっていうのを、そういう時間を持っていくっていうのは、かなり、有効的です。もうそこにも至らないぐらい、こう、欲が、なかなか感情が感じられないときは、もう本当に休む。で、太陽の光はぜひ浴びてほしいですし、ちょっとね、カーテンぐらい開けてみようかな、晴れてるからってね、なんかできるといいなと思いますし、自律神経を真ん中にね、整えていくのに、鼻でゆっくり呼吸をして、長く吐くっていうのが、もう研究で分かっている自律神経の整え方として一番やりやすい、何も道具もなくても、ただで、しかも3分やると、だいぶ感情レベルが落ち着いてくるので、これをですね、13週やったかな。ちょっとこう、期間忘れましたけど、まあ言うてもそのくらいですね。3分やっただけでビフォーアフターが出るぐらい、体の脳の中の変化が起こりますし、それをある程度継続していくと、変化が起きて、寝れないっていうクライアントさんいるんですけど、まあちょっと組み合わせたような瞑想呼吸法をやるので、鼻から吸って鼻から吐く以外のこともやるんですけれども、ベースそれをやると、眠れなかった人が、深酒しても眠れない、なんちゃらセラピーしても眠れない、睡眠薬、眠剤飲んでも眠れんっていう方が、1ヶ月やりますって言って、なんかヒットしたんでしょうね。初めてその時に私のこう誘導で呼吸法をしていただいたんですけど、いいかもってなんかなったみたいで、男性の50代手前ぐらいかな、40代の後半ぐらいの方でしたね、管理職の方で。なんかいけるかもって思ってやってみたら、次の回、私の回は1ヶ月に1回なので、次の回でもう本当に嬉しそうに寝れるようになりました、みたいな。もう体ってシンプルやな、みたいな。なんかメカニズムに乗っ取るっていうのが一番楽なんですよね。体の仕組みとしては。ただ思考が邪魔をしてきますので、そんな自分はダメだって否定してきますので、その否定をしないといけない状態か、本当にそうなのかっていう、本当ですかっていう質問をね、かけるんですね。そして、大体本当ですかって聞くと、まあ本当って言うんですけど、じゃあそれは真実ですかって聞くと、いや、真実かって聞かれるとちょっと違うかもっていうね。だからみんなそのくらいのことを信じているわけなんですよ。そうじゃない見方も本当はあるわけで。だからこのストレスに負けてしまいましたって言われるんですけど、これは本当です。ここまでの話聞いていただいて本当は感謝なんですけど、本当ですかって言いたいですし、それを、真実ですかって、それを信じているっていう状態をですね、一回違う見方で、 そうですね。寝れなくて寝れるようになりたい。もう本当に同じような方がお越しになります。寝れるようになってます。結構寝れるっていうところまでは、もうね、数ヶ月でいけると思います。長くて。なので、まあ、ひとまず鼻から吸って鼻から吐くっていう呼吸をゆっくりと続けるっていうのがポイントですね。なんかリンクとか貼れるのかな ?YouTube のフリーの無料での音源とかもあるので、その誘導を聞きながら、まあもうほんと横になったままでできますので、私は寝起きでやるっていうのがおすすめ。もう寝てる、まあ、起きなきゃいけないからね。起きる前にやっちゃうっていうと結構習慣化しやすいんですけど、まあ、その時にね、やっちゃうといいかもですね。どうやって、なんか送れるのかなこれ。メッセージをいただければ、そこに返信できるのかな、うん、鼻から吸って、鼻から吐くだけです。鼻からゆっくりと吸うのがポイント。で、特にリラックスしたい時は吐く方を長く。吸う時間が長い方は交感神経優位になるので、吐くっていうのが長いっていうのがポイントですね。吸って、まあ普通にね、肺がいっぱいになるまで吸うんですけど、そこよりもさらに長く吐くっていうのがポイントで、呼吸が浅く感じている方は、これがちょっと最初はね、難しく感じちゃうんですよね。でもそれは通る道であるので、心配しなくて大丈夫です。自分はできないとかではないです。ただ鼻から吸って鼻から吐く。で、かつ呼吸数ですね。1分間の呼吸数を減らす。これだけで変わります。多分計測してみたらわかります。普通のいつもやってる呼吸を1分間測るんですね。そうすると、まあ、ちょっとね、交感神経優位になってなかなか寝れないっていう方は、20に迫るぐらい、15以上とかですね、なってるんじゃないかなと思います。これが1桁ぐらいに下がってくると、全然違ってですね。なので、1分間計測して5分ぐらいの呼吸法をして、鼻から吸って鼻から吐くやつですね。して、でその後またビフォーアフターで取るんですけれども、そうするとだいたい半分ぐらいに陥りますね、その時点で。そうすると体の中で副交感神経が優位になるっていう状態とともに、オキシトシン、さっきねお伝えしましたオキシトシンがバーッと放出されて、なんかほんわり、なんかね、ほっとするみたいな状態にこう感じたりとか、呼吸がゆっくりとしながら、こう、肺の周りの筋肉を使うので、なんかポカポカするっていう方もいます。で、深部体温が上がってくると、臓器がしっかり動き始めるので、自律神経がまた整え始めて、なんかね、食欲不振とかがあったら、食欲不振がね、なんかね、食べれるようになったりとか。シンプルなんです、体の作りは。なので、鼻から吸って、鼻から吐く。ゆっくりと、長く、深く。もうこれだけです。ここがスタートラインでもあり、なんか結構すべてな感じもしていて、ここからストレスに強い自分を作っていきたいってなった時に、この安心安全感が満たってきたら、今度はどうやってドーパミンを出していくかっていうところをやっていけるようになりますので、うん、まずは今はね、もう寝てたいぐらいに体がなっているであれば、まあそこでちゃんと自分に聞いてくださいね。無気力で寝込んでしまっているって言ってるけど、なんか寝なきゃいけないと思って寝てたら、もう寝るのやめてくださいね。で、寝てなくてよければ、少しね、こう呼吸法を座ってしてみたりとかして、もしくはこう日の光を朝と夕方、なんか夕日が好きっていう人もいるんですよね。私も夕日好きなんですけど、まあ、夕日でもいい。生体リズムが整ってくるので、ホルモンバランスがまた整ってきます。で、自然がもしあるんであれば、家から出れそうであれば、自然があるところに出る。で、触れる。そうすると神経の伝達が良くなるので、触れる。20分ぐらいできたらいいかな。まあ、もしくはせめて水。水も自然のものなので、お風呂に浸かる。うん、これもありです。だからなんかこう、冷えを取るために、なんかなんとか浴とかそういうのじゃない。うん、はい、毎日寝てたい気持ちです。うん、寝てたい気持ちの時はそれをやりたがっているので、寝る。で、寝ながらその鼻で呼吸をゆっくりするとかですね。あと、脳波をこう、鼻で くり呼吸することで落としていきますので、その鼻呼吸をして安心安全のアルファ波というのに落ちていくので、その状態をさらに作るのに、YouTube とかで本当に今ね、幸せな時代、音源が出てます。アルファ波に落とす、音があるんですよ。それを少し聞いてもいいと思います。なんかそういうね、アイテムを使ってもいいと思いますが、やってみるのもいいと思います。ね、本当にね、なんかこう、もうちょっとね、お会いできたりとか、こう、一緒にね、こうできるような機会があれば、呼吸法もお伝えできると思うんですけれども、今度はなんかそのライブやろう、ライブでやろうかな、呼吸法を音源、音をどうやって入れるのかわかんないですけど。はい。ね。それに従って、目を閉じて呼吸をしていただくだけで全然違います。ね。なので、体が、やっていることが全てです。で、体は嘘をつかない。です。間違わない。そして、間違いません。間違ったように認識するのは私たちの発達した前頭前野、脳だけです。だからその脳の認識っていうのは変えていくことができます。それが価値観が変わるとか、いらないこう思考を手放すとか、結構ね、マインドの目になってきますけれども、そういったことになるんですが、それを手放そうとだけしても、認知療法とかありますけどね。その手放そうとしても手放せないからずっと頭の中でぐるぐるしてるわけで、手放せる体を作っていくと、意外と行動ができるようになったりします。なので、寝ていたい気持ちがあって、本当に眠れていれば回復に向かっていくと思いますし、必然的に寝れば寝て休んだだけ後から動きたくなるはず。そこがなかなか起きてこないんであれば、少しですね、自然の力を借りて光を浴びてみたり、植物に触れる。うん、で体をこう全く動かしてないわけではないと思うので、どういったことだと楽に動かせるのか、ちょっと楽しいなっていう気持ちが湧きそうなのか、観察をしてみるっていうのがですね、今は必要なことではないかなというふうに、ちょっとだけの情報なので、なかなかこう、わからないところもありますけれども。うん、私が今こうお伝えできるのは、そんな感じかなっていう感じですね。なので、ピッターのカジュアル面談で、私の名前で検索していただくと多分出てきます。で、私名前なんていうかね、石内あゆみで検索すると多分出てくるかな。なので、それで検索していただけると、このカジュアル面談は無料なので、そういうなんかこう有料のサイトではないので、もしつながりたいなっていう方は連絡いただいてもいいと思うし、まあ、インスタもやってます。で、いろいろね、なんかこう発信は、本当ね、あまり得意じゃないんですよ。でもこの喋ってる方が楽なんで、このスタイフやってるんですけど、メッセージいただければね、なんかこう、できることもあるかもしれないので、何かあればまた連絡していただければいいかなと思います。ねえ。いえ。ね、皆さん、なんでしょうね。皆さんの中に、必ず能力はあります。天才性というですね、ゲニウスっていう素質っていうのがあって、それを発揮できない状態を作ってしまっているというだけなんですね。だから無能な方なんて一人もいなくって、存在しなくていい方も一人もいないんですね。もうそれはもう自然界の摂理がそうなっているので、本当にね、私たちは賢くなりすぎて自分のことを違う風にね、認知をしますけれども、その認知さえも、いろんな見方ができる方向に、使っていくと、本当に豊かになりますし、人とね、こう、コミュニケーションが取れることに対しても喜びとしてね、使うこともできますし、言葉がないと、わからないことっていうのもたくさんあって、だからこそ、左脳っていうのも大切なんですけれども、でも今はね、多分、左脳領域をこう、駆使してお仕事なさったりとか、勉強頑張ったりとか、何かやっていらっしゃったはずなので、できれば、こう、ちょっと右脳にですね、シフトしていく。右脳を少しね、元気にして使っていくっていう時間を、取っていかれる方が、まあ、回復の助けになるのかなというふうに思いますね。なんか好きなものがあったら、ぜひ見落とさないで、そこに時間を、使って、人生の生きる時間を使っていかれると、なんかね、いいんじゃないかなと思います。はい。今日は、ね、すごいちょっと、パッと、ね、喋って終わろうみたいな思ってたんですけど、ね、聞いてくださる方がいると、こうやって私もいろいろ話せるので、ありがたいです。ありがとうございます。また、ライブちょこちょこ思い立ってやってますので、遊びに来てください。 では、今日はこれでライブ終わりにしたいと思います。スーパーマラさん、ありがとうございます。何かあったら連絡してください。ではでは。